2021年10月3日、本日は聖霊降臨節第20主日、世界聖賛美、世界宣教の日でもあります。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌351番。賛美歌351番です。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第139編1節から10節まで。主よ、あなたは私を極め、座るのも立つのも知り、歩くのも伏すのも見分け、私の舌がまだ一言も語らぬ先に、前からも後ろからも私を囲み、その驚くべき知識は私を超え、 どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。天に昇ろうとも、黄泉に身を横たえようとも、あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、御手を持って私を導き、お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、私たちの命の救い主である御神、一人一人にふさわしい道を備えてくださる御神、あなたに導かれ、この世の旅路を今日まで守られ、心より感謝いたします。主の日の礼拝に集められ、兄弟姉妹と挨拶を交わし、今日も一緒に礼拝に預かれたと本当に励まされています。一方、まだ病床にあり、病気や怪我の中にある方たちがいることも知らされます。また、ここに来ることができた私たちですが、一人一人心に重荷を負い、時に癒しがたい思い、歩みをしている人もございます。あなたは御子を通して語ってくださいました。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。今この時もあなたは私たちが命の水を豊かに飲むことができるよう、御言葉を持って備えてくださっていることを信じてありがとうございます。今その生けるあなたの前にありますことに、恐れと喜びとを知ることができますように。本日は世界聖賛美、世界宣教の日です。私たちがキリストの体である教会の一部とされたことの光栄を深く思います。コロナ禍のため生産を控えていることに心が痛みます。しかし私たちはキリストの命に預かって生かされている恵みを今日の日も新たにされますように、そして生産を執行できるよう道を開いてください。島国であるこの国は、伝道者が海原を越えて来てくださることで、そして命を懸けて福音を述べ伝えてくださったことで、キリストの教会が建てられていきました。主イエスの弟子の群れが立ち上がってまいりました。主の弟子として生きる道を、あなたは宣教者、伝道者を通して示してくださり、今もその技は続いています。神の愛に国境はありません。直接海外にいらっしゃった宣教師もあり、この国にたくさんの宣教師が仕えてくださっています。この国で外国人のために仕える人もあり、宣教師を背後で支える多くの働きがあります。すべてあなたの御手の中で用いられて、私たちのところにまで福音が届けられました。キリストは、弟子たちは地の果てまで私の証人となると、そのために聖霊を注ぎ続けてくださっています。私たちもキリストの証人として豊かに用いていただけますように、世界宣教に私たちも携わっているということを忘れることがありませんように。今この世界はコロナ禍という災いに覆われております。それに伴ういろいろな課題も湧き上がっております。政情不安な国や地域がございます。 人の命、環境が損なわれている現実があります。どうぞこの世界を憐れんでください。私たちがあなたの平和を実現することができるように、必要な力と知恵をどうか与えてください。そのためにも、今この礼拝があなたの御心に沿うものとして、私たちが恵みと平和に満たされるものとして、あなたが終わりまで導いてくださいますようにと心から祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第4章8節から11節までです。ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として使いようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配です。神から知られていると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。西川口教会は長潔会員の方や信頼の方や子どもたちのご家庭、また私は信仰の友、信仰の知人にも送らせていただいているんですけれども、9月号を読んで、ある引退教師の先生がご自分の父親の救いの証をメールでくださいました。それは私が父の介護のことを書いたので、そのことで応答してくださったんです。で、それを最初に紹介したいと思います。この先生はもう80代で引退されていますが、このお父様の救いというのは60年ほど前のことでした。ちょっとメールを読ませていただきます。私の父は60年ほど前に62歳で召されました。その前の年の夏、直腸がんの手術を受けました。当時がん患者に直接告知することは全くありませんでしたが、手術の結果が良好であったこともあり、執刀医は父にがんであったことを告げ、手術は完全に成功し、再発の可能性はゼロに近いと告げました。退院後は自宅で 療養を続けていましたが、まもなく再発の兆候が出てきました。近くの町立病院の医師が来宅し、このお医者様が執刀医の教え子だそうです。逐一執刀医に癌の手術をした先生に病状を報告してくださいました。父も再発したことを自覚し、慣れ親しんだ親鸞聖人の書物を読み、戒名をつけてもらい、自分の戒名に向かってお経をあげていました。平安そのものであった父の姿を見て、当時新学生の私は福音を語ることを躊躇しておりました。しかし耐えかねない痛みに日ごと夜ごとに苦しみを訴え続けました。主治医から1日1本だけのモルヒネの注射を家族が行うこと、その日時を明確に記録することを条件に認められました。1日1本だけモルヒネ注射ができるようになったと。私は7人兄弟で男5人、長兄一番上のお兄様は近くの高校の教師、次のお兄様は東大で博士号を取ったばかり、3番目が自分、下の弟は獣医学部の学生、一番下の弟は高校生、兄弟男5人が夜の看病を代わる代わる担当することにしました。私の番であった1959年1月12日の夜のことが忘れられません。静かに眠っていた父が突然起き出し、痛みを訴えました。そして早く注射してくれと叫びました。お父さんごめんなさい、今注射したばかりです、一日一本しか注射が許されていないのです、我慢してくださいと頼みましたが、なお叫び続けました。思わずお父さんは幸せなの、なのよ、痛いといえば注射してもらえる、でも両手両足に釘を打ちつけられても愚痴を言わなかった方がいるのよと言い、十字架のイエスについて話しました。無我夢中でした。今まで読書の好きな父に聖書は内村鑑三の本など進学校から送り続けていましたが、いつも本棚の隅っこ、この時も父の枕元にある本の一番下にありました。しかしその時聖霊の働きを感じました。父は、お前が送ってくれた聖書も本も読んでいた、子供の頃日曜学校にも行ったことがある、でもなぜ神の子がそんな苦しみをしたのかがわからないと真剣に問いかけました。私は十字架について熱っぽく話しました。父は最後に信仰の告白をし、一緒に祈り、父が日曜学校で歌っていたという子供賛美歌を歌いました。それから2週間後、進学校にいる私に、父危篤、すぐ帰れとの電報が届きました。夜行列車で自宅に向かい、早朝自宅にたどり着きました。父は意識不明の状態でした。その夜は慈恵の看病の晩でした。慈恵は父に、お父さん帰ってきたよ、言いたいことがあると言っていたが、何でも話してやってと言ってくれました。この先生のことちょっと M と呼ばせていただきますね。 M が帰ってきたよと。父の唇は動くが言葉は聞き取れませんでした。慈恵は、兄は耳を父の唇に近づけ、父の言葉を伝えてくれました。それは、 M、 お前は7人の子供たちの中で一番親孝行だった。上の子供たちは私の願っていた進路に進んだ。お前が牧師になることに猛反対したが、今は違う。お前の兄たちは私の名誉欲を満足させたが、お前はキリストの救いを教えてくれた。ありがとう。それから間もなく眠りにつき、翌朝、家族全員が見守る中、深い深呼吸のあと、呼吸が止まり、心臓の鼓動もなくなりました。皆は泣き崩れておりましたが、 私は今まで聞いたことのない音楽、御使い天使が父を迎える賛美の歌声を耳にしました。葬儀は田舎で初めてのキリスト教式を取り入れた葬儀となりました。正確に言えばキリスト教と仏教の混合した葬儀となりました。家族は1月12日以降、その日に召されたんですね、その日に信仰を告白したんですね。家族は1月12日以降の父の変化を知っていたので、キリスト教式の葬儀を行うことには反対しませんでした。そしてあと葬儀のことも書いてあるんですけども、こういう劇的といえば劇的な救いの証に本当に心を打たれました。今日与えられた聖書に8節に、あなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていたんだとあります。しかし、今は神を知っていると9節にあります。私たちキリスト者も同じですよね。かつては神を知らず、神でない神々、神のように見えるけど、まことの神ではない神々に仕えていた。しかし、今はキリストの救いを信じ知って神を知っている。そしてこの先生のお父様のように本当に鮮やかに変えられるということも経験する方はありますし、ここまで劇的ではないにしても、私たちの生活は神様に向かう、神様中心に新しく生き始めますから、かつてと今とでは本当に違ってくるはずなんであります。神を知っているということの大きな変化というのは、自分の中で始まり、またそのことが本当に真剣に問われたときには、他の人もまたそのことを認めざるを得ないほどの変化を、他の人にそういうふうに気がつく、この先生の場合ですと、お父様が本当に変わったんだと、家族全員が認めざるを得ない。それはお父さんの力でも何でもなく、キリストの救いを得たからだと。そのかつてと今という、キリストの救いを得る、キリストにお出会いする、キリストの救いを受け入れた、信じた。その時にはそのように変えられていく。でここで神を、今は神を知っているとあります。で神を知るということは、神についてたくさん知るとか、聖書をたくさん知るとか、そういうことではないんですね。それが大事じゃないというのではないんですけども、神を知っているということは、その知識をどんどん増やすということではないわけです。で、今、説教塾の学びに行かせていただいていることは、もう皆さんご存知ですけれども、エレミア書とアイカのすごくもう研究を深めているもうアメリカにも留学した先生の講演を聞いて、それでこの神の信仰者の嘆きということを講演していただいたときに、他の先生が呼ぶ記についてどうして触れないんですかみたいな質問を投げかけたときに、呼ぶ記も本当に生きることの嘆き苦しみの聖書ですけども、もう呼ぶ記とそのエレミア書アイカっていうのはヘブライ語が違うんですっていうふうにおっしゃったのがとても印象的で、専門家は何でも知ってると思うと思うんですけども、でも皆さんも、その聖書に限らず何か専門をお持ちになったらそうじゃないってことは分かりますよね。専門家っていうのは専門家だからこそ全て極められないっていうことが分かるというか、例えば日野夫教先生のことも皆さんも知ってくださっていますけど、医師でがんの学者ですけども、曖昧なことは曖昧に分からないって答えるのが科学的なんですよって言われて、なるほどと思ったこともあります。専門家だから、また聖書の専門家だから全て知ってるんじゃなくて、逆にもっと分からないことが増えてる。だから知っているということは知らないということを知っている面もあったりします。で、私たちは神を知っているというときには、そういうふうに知識がどんどん増えて、そしてそのことが自分を豊かにする面もありますけれども、そういうふうに自分が知ったっていうことは実はとても狭いことなんだと、
そのさっきの聖書の先生が言ったようにも、自分は、まあ、本当にエレミヤ書と愛歌を専門に学んで、他の旧約には何も言えないとか、まあ、私たちが少し前に親しんだコヘレト書の先生もコヘレトをすごく極めて、それでも30年かかってっていう話を聞くと、自分が知ることができる範囲なんて本当にわずかで、専門家こそまた知らない、極められないってことを知っている人かもしれません。そういうふうなことを聞くと、自分が何か知っているものかのようであることは本当に恥ずかしいこと、そして自分の頭で分かりきるなんていうのは本当に小さい狭いことなんだ。そうではなく、次ですね、むしろ神から知られているんだ。神から知られているということを知っていることこそ、本当に神を知っているということ。今日は本当にそのこと、それこそ知っていただきたい。私たちが神から知られているということを知ることこそ、神を知ることであって、自分の小さな頭や経験で分かったっていうことではない。今日先ほど講読詩編第139編を唱えました。でこの詩編はご存知の方も多いと思いますが、どれほど私たち人間は神に知られているかという詩編で、ちょっと長いので今日は10節までだったんですけども、この時には13節以下も読みたいと思います。旧約聖書の聖書の方ですから、旧約聖書の980ページ、この読詩編の箇所を開いていただいても構わないです。この詩編第139編は、本当に人間が神によく知られているということを信仰者が歌った言葉ですね。先ほどは10節までを読みました。13節以下を読みしたいと思います。詩編第139編13節より、あなたは私の内臓を作り、母の胎内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。私たちが生まれる前から神に見つめられていると。まだ自分の人生が始まる前から、人生の日々がすべて神様の書に記録されていると。で、自分が神様の御計らいを数えようと思っても、砂粒より多くて数えきれないんだ。極めたと思っても極められないんだと。そして23節ではこのように祈ります。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってくださいと心を注いで祈ります。私たちは自分で自分のことさえ本当には分かってない、分かってないからいろいろなことに振り回されてしまうこと多々ございます。本当に大切なことは、神に知られている。この信仰の詩編の作者のように、私たちは生まれる前から神に知られている。すべての日々も神様がご存知でいてくださる。そのことを私たちが知ることで、初めて私たちは自分のことも知ることができるわけです。ガラテヤの信徒への手紙に戻ります。 この4章の初めのところでは、私たちは神の子なんだと、そして相続人なんだと、前回の説教のところでも聖書を見てまいりました。私たちが骨も内臓も存在そのものも知られているというばかりでなく、私たちは神の子なんだと、そして祝福を受け継ぐことが許されている相続人にならせていただいたんだ、それが一人一人あなたなんだ、私なんだ、そのことをないがしろにして、そのことを知らずにいて、豊かな人生を、神にある祝福の歩みを生きることはできないわけですね。私たちがそういうことをこう軽んじてほったらかしている間は、自分の祈りはなんで神様聞いてくれないんだとつぶやいたり、神様が自分のことを顧みてくれないからこんなに自分は不幸なんだとか、つまんない人生なんだというふうに思っている、いじけている、そうではないんですね。人間がいかに、一人一人がいかに神が知っていてくださるか、神がこれほどまでに愛を注いでくださっている、神の御子の命と引き換えに私たちを救い出してあがない出してくださっている、それこそ特別に神様から愛を受けている、神の愛のど真ん中に連れて私たちを引き入れてくださった、その神を知っている。ですからこれ知識ではなくて、本当に親しい親と子のように、夫婦のように人格的に知っている、愛している、愛されているという、その関わりに生かしていただいているわけですね。で、使徒パウロはガラテヤの教会に、そのようにあなた方はかつてはそうであった、神でない神に仕えていたのに、今は神を知っている、いや神から知られている、その今を生きているはずなのに、どうしてあの無力で頼りにならない、支配する書類のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として使いようとしているのですか。キリストに向かっていったはずなのに、どうして無力で頼りない、神ならぬ神の奴隷になろうと、再びなろうとしているのかと問うわけです。で、このパウロの問いかけ、聖書の問いかけに、私たち人間というものは神を主、主人としない限りは、この神ならぬ神を主として生きるほかない、そういうどちらかなんだと。神を主として生きる、主人として生きる、神から知られていることこそ神を知ることだということをわきまえて生きるのでなければ、この世を支配していると思われる力に自分が支配されてしまう。で、本当の神を主に、主として迎え入れなければ、この世を支配していると思われる力に戻ってしまう。でもその時には、死を越えていくその希望というものも握ることはできない。先ほど冒頭で紹介したその先生のお父様のお証のように、本当にもう耐え難い痛み、のたうち回る痛みさえ耐えて、望みを持って息を引き取ることができた、この大きな変化を明かしされたわけですけれども、そのように死を超える勇気を与えられる、死の先にある希望が私たちに与えられている、それをほっぽり出したならば、私たちは力なく無力な、でも一見頼りになりそうな、その力に振り回されてその奴隷になってしまうと、そのことを私たちにも警告されているわけです。そして具体的には10節で、あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っていますとあります、具体的にこれがそのギリシャの文化、ローマの文化なのか、またそのユダヤ教のように なろうとしていることで、ユダヤ教の暦のことで言っているのかは、今となってははっきり特定はできませんけども、でもこういう事柄は前回もお話ししたように、現代日本ではこれが当たり前なんですよね。もう私たちのカレンダーには、まあ、教会で発行しているカレンダーはないですけど、大安とか、そうじゃない、ね、日も書いてありますよね。何かしようと思ったら良い日を選んで、そうすれば物事はうまくいくだろうというふうに、日を守る、良い日を選ぶということはあるわけですね。方角とか名前とかと季節とか、それは日本社会ではもう当たり前のような普通のようなことでありますけれども、しかし真の神に仕えようと私たち生きる時には、そのような社会文化と戦う、それに抵抗するということも起こる。職場とか地域社会とか学校とかでも、そういうところで戦っている人たちは本当にたくさんいることです。もその時に私たちは神の様の恵みをいつも新しく受け取って、勇気をいただいて、そこに耐えることができているお一人お一人であり、それこそ本当に自由を得ていて、何者の奴隷にもならず、神の子の自由に生かされている私たちになっているわけです。で、教会でも、まあ、日を守っているじゃないかって、例えば今日なんか世界選挙の日とか行事の日があります。まあ、例えばクリスマスもあります、イースターもあります。私たちがこういう教会の暦っていうのを大事にするのは、それが幸運を呼ぶ日だからではありません。神の救いの出来事を記念する日としてあるんであって、その日にそれを祝わなければ祝福されないっていうことではなくて、神の出来事を重んじているから、その日を大事にして祝うことです。でもこの、特に日本社会にも今もありますけど、この日じゃないと、この日を守らないと幸せになれないっていうのはその逆で、その日をまるで神様のようにして大事にしている、その偶像とかは拝まないかもしれないけども、そういう日とか季節とか方角とか名前とか、そういうものを頼みとするなら、それを神様として従っているのと変わりがない。でガラテヤの教会もまた、律法を守ろう、守ることで自分たちをしっかりしようさせようという、そのように神ならぬものの、何か本当にこの世を支配しているかと思われる力に頼るということは、聖書ではそれは無力で頼りにならないことなんだとあります。それはどういうことかというと、何かを守らなければならない、これを守らなければならない、また律法を守らなければならない、手を洗わなければならない、割礼を受けなければならない、こうしなければならない、こうしなければならないと、もう掟を頼みにするような生活は、掟を守って一見それを守ったから自分が自己満足、満足しているようであっても、それはその掟を守るために、またさらにある掟を生む、そしてその他の人も裁いていく、またある人は本当に神経質にこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないということで、自分で自分を閉じ込めていく、掟を増やすような暮らしをして、そしてそのように過ごさない人を妬んだり反発したりとして、その人は満たされない。この無力で頼りにならないというのは、貧しい生活なんだと、貧弱なんだ、そして内容がないんだということです。そして私たちが救われたというのは、そのような神ならぬ神、無力で頼りない、際限がない、守っているけど決して満たされない、そして他の人を裁いていく、自分も裁いていく、そのような一見守っているようで自己満足するようであっても本当には満たされない、その貧しさというものをもう一度ここで聖書は私たちに示しています。 そうではなくて私たちは神を知っている。神に知られている。信仰者がそのようにして神に知られている、本当にすべて神に知られているということの中で、私たちはそのような掟を守らなければと自分で自分を閉じ込める生き方から解放される。神から離れたらそういうものに引きずられるというのは当たり前、私たちから見れば当たり前なんですね。で、今ガラティアの教会はそのような危機に瀕している。ですからパウロはこう言います。11節、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配だと。これ自分のことをために言ってるんではないんですね。もしこの神の恵みによって生きる、神を知っている、いやむしろ神から知られているという恵みから離れたら、キリストの死が虚しくなってしまう。キリストが十字架に疲れたことが無駄になってしまう。そしてあなた方は神ならぬ神の奴隷になってしまう。そんなことは決してあってはならない。だからあなた方のことが心配でならない、それを心から恐れる。私たち神様の眼差しのもとにあります。私たちは神から知られている、それによって神を知っている、この恵みにとどまらせていただきましょう。祈ります。主なる御神、神ならぬ神に奴隷として仕えていたかつての日々がありました。しかしキリストが私たちを訪れてくださり、伝道者宣教者の口を通し、教会を通し、まことの救いへ、まことの神へ、神に知られている恵みの中へ今入れていただきました。この計ることのできない大きな恵みを改めていただき、キリストの十字架を虚しくすることがありませんように私たちを守り、この恵みに仕えるもの、神に、まことの神に仕えるものとして、聖霊の助けをお与えください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌411番を賛美します。賛美歌411番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、今日この礼拝に出られましたことを心より感謝申し上げます。金田作子先生を通して神様がすべてご存知であることをもう一度確認させていただきました。ありがとうございます。この1週間いろいろなことが起きるかもしれませんが、すべて神様がご準備くださったことと信じて進んでいくことができるよう、神様が共にいて助けてくださることを信じて歩いていけるようにしてください。私たちの労働の一部を 捧げました。どうぞ神様の御用のためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。
父こせ
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。